京都市社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日はですね、ハイになるコツということでお話したいと思います。ハイになるといえばですね、覚醒剤とかね、アルコールとかをね、思い浮かべるんじゃないかと思うんですけども、そういうものにね、頼らないでハイになる方法をね、ちょっと考えてみたいなと思います。考えるというよりはね、今まで私がね、どういったことをね、してきたときにハイになるのか、まあそういう話ですね。とにかくね、社会全体がすさんできてますからね、ストレスが溜まってイライラしてしょうがないでしょう。それが普通の状況だと思うんですね。まあよほどね、幸せな環境の中にね、いる人は別として、まあ8割方の人間はかなり厳しいね、精神状態にあるんじゃないかなと思うんですね。まあそれでね、まあそれをちょっと忘れられるようなね、忘れることができるような、なんかないかというね、話なんですね。まあなんかあったら私の方が教えていただきたいんですけれどもね。まあポッドキャストの場合ね、教えていただくってことができないのでね。一方通行なんでね。それでまあ私の方からね、まあ皆さんに、まあ私がどういう時にね、すっきりとね、ストレスを忘れていられるのかという話をね、したいと思います。まあ、ご参考にね、まあ、ならないと思うんですけども、まあ、ちょっと暇つぶしに聞いてください。私ね、東京にいたことがありましてね、私今札幌なんですけども、まあ、東京に住んでた時がありましてね、まあ、営業の仕事してたもんでね、まあ、とにかくね、都会の中をひたすら歩くというね、汗だくになって都会の中をひたすら歩くと。そういう仕事ですね。まあ、ですから週末になるとね、まあ、自然、と触れ合いたくなるというんでね、まあ小田急線とか京王線とかね、まあああいうね、電車を使ってですね、ちょっと郊外に出るんですね。ちょっと郊外に出るとね、東京の良さっていうのはね、電車でほんのね、1時間半ぐらい乗ってるとね、もうすぐね、森林が生い茂ってるんですよ。山なんですね。これが東京の面白さなんですよ。23区はね、本当にもうコンクリートづくめなんですけどもね。まあ大都会なんですけども、ちょっと離れるとね、田舎になってしまうというね。面白さね、ギャップね。八王子の近くぐらいまで行くとね、もうほとんどね、高い建物がないというね、ところでありましてね。河川敷をね、とにかくひたすら歩いてね、水の音を聞いてね、涼しいですよね、夏場はね。あれでまあ途中でね、まあ、酒屋に入って酎ハイをね、片手にね、やっぱり酒飲むんじゃないかと。やっぱそういう時は酒飲まないとね、酒飲んで、酎ハイ片手に河川敷をひたすら歩くと。何もかも忘れられますね。ハイになれますね。まあ、ハイって言葉は当てはまんないのかな。すっきりしますね。心が落ち着いて。一人がいいですよ。まあ、よっぽどいい恋人がいる人は別ですけどもね。こっちの話にうなずいてくれてね、余計な話をしない恋人ならいいですけどもね。しょっちゅう憎まれ口を聞くようなやつだったらね、もう連れて歩くと、かえってストレスがね、溜まりますから。一人でね、歩くのが一番ですよ。まあ私今こう札幌なんですけども、まあ私の地元なんですけどもね、まあどこも同じ景色なんですね。都会って言ってもね、東京に比べると大した都会じゃないんでね。東京に行った時のね、東京の中のこのビルジングとね、あとちょっと郊外に行った時のね、緑のね、このギャップがね、楽しめるということがなくてね、全部中途半端なんですよ。ですからね、あんまり面白さがないんでね、散歩するったって全部同じ景色なんだもの。北海道ってね、どこも同じ景色なんですよね。郊外に行ってね、緑と触れ合ってね、気持ちがスキーッとするっていうのはね、あれ東京独特ものもんなんじゃないかなと思いますね。いや、他の地域はあんまり知らないんでね、他の地域でね、ものすごくね、散歩のね、気持ちのいいところがあるかもしれませんけどもね。ここはダメですね。ただ図書館いいですね。図書館はね、静かでね、人話してないでしょ。いろんな人がね、いろんな話してっからストレス溜まるんですよね。図書館に行くとみんな黙ってますよね。当たり前なんですけどもね。あれがいいですよね。静かですよね。ちょっと散歩と兼ねてね、図書館に行ってね。で、本読んでね。で、ちょっと図書館に付属している安い食堂あるでしょ？あそこで飯とか食ってね。半日潰せますよね。 まあ、これもね、まあ、ハイになるってほどじゃないけどもいいですよね。あとはまあ、映画館ですね。これもね、一人で行くのがいいですよ。一人でね、チューハイ片手に入るんですよ。まあ、最近ね、飲食物の持ち込み禁止ばっかですけどもね。特にシネコンとかっていうところはね。そういう場合はね、カバンの中にね、チューハイを入れて、隠し持ってね、で、中に入ると。多少つまんないね、映画でもね、酔っ払ってきたら面白く見えますからね。やっぱり飲むんじゃねえかと。やっぱりね、酒は手放せませんね。風呂とかも気持ちいいですよね。公衆浴場とかですね。ただ最近ね、なんか私、神経質になってきてね。年寄りが多いでしょ。なんか同じお湯に入りたくなくなってきちゃって。なんか極端にね、行く回数がね、減りましたね。サウナなんていうのもね、考えようによって嫌ですよね。密閉したね、室内でね、知らない人間とね、二酸化炭素の交換ですよ。まあ、こういうこと気になりだしたらキリがないですよね。自宅にいてなんかね、少しハイになれるような方法がね、あるかなと思っても、ないんですね、これがね。自宅っていうのはダメですね。横に寝っ転がって本読んでたってね、だんだん腰痛くなってきますからね、あれね。あちこち痛くなってくるんですよね。パソコンでね、インターネットやってたってハイにはなりませんよね、これね。面白いなと思うの発見はあってもね。別にそれでね、まあ気持ちよくはなりませんね。家の中ってのは現実ですからね。ですからあんまり、ハイになったりするようなことはないですね。やっぱ外出てかないとね、環境を変えていかないとね。食い物でハイになる方法っていうのはなんかあるかもしれないですね。自分がものすごい好きな食い物とかね。ピザとかね、あれハイになりますよね。高いんですよね、あれね、ピザね。高いからあんまり滅多に食えないんですよ。だからこそね、あれ注文してね、家に届いて開けるとね、あれは感動しますね。一口目、あれハイになりますね、あれ確かにね。あとね、マクドナルドでね、テリヤキバーガーを3つお持ち帰りで買ってきて、それを家で一気に食ったことありましたね。くだらねえな。相手の顔が見えないからって何勝手なことを喋ってんだろう。まあ、ハイになる話はこの辺にしときますね。ほら、麻生はもうこれ解散できないですね、これね。任期ギリギリですね。任期切れまでですね。解散する力もないですもんね。タイミングももう失ってるしね。都議選が被ってますからね。都議選が終わってからってことになりますけどね。そうするともう解散してもしなくても同じ状況ですもんね。都議選って言えばね、東京在住の方。公明党うるさくないですか？今回な、彼らもね、命運をかけてきてますからね。ちょっとうるさいかもしれませんね。幸福実現党。野心っていうのは本当にね、抑えがたいもんなんでしょうね。政治のね、報道とか見てますとね、なんかこの奇人変人ばっかりですね。まともな人間があまりいないっていうかね、変なやつばっかりがね、政治の世界にいますね。しょうがないなと思いますね。テレビの報道とかもあれ、ほんとなんかつまんないですよね。金正日の後継者は誰かとかね。誰でもいいっすよね。なんかスイスの学校にいたとかね。妹までいたとかね。別にスイスの学校に行ってようがね、妹がいようがね、関係ないですよね。金正男がね、たまにね、テレビに出るとなんかほっとしますよね、あの顔ね。東京ディズニーランドに来たくて一回密入国したってね。生かしてやれよかったですよね。ディズニーランドぐらいね。あれでね、かっこ悪いっつってね、父親に嫌われてね。それから平壌に入れなくなってしまったというね。報道がつまんなくなったってなんでつまんなくなったんでしょうかね。やっぱね、報道番組を作ってる人間が高給取りだからなんじゃないですかね。庶民感覚ないんじゃないですか。今、テレビマンってめちゃくちゃ給料高いでしょ。収入がいいとね、生活実感が違いますからね。 まあもちろんね、大衆の中にもね、金持ちめちゃくちゃいるんですけども、3分の1から半分ぐらいの人間はね、所得が少ないですからね。まあそういう人たちが見て面白いなという番組はなくなってきてますよね。報道番組ではね。もちろんドラマとかね、お笑い番組とかね、ああいうのは全然関係ないですけどもね、所得はね。報道に関してはね、やっぱ持ってくる材料とかがでね、見ている層によってね、面白いか面白くないかがね、変わってきますよね。まあ、それだけの問題じゃないんでしょうけどもね。やったらとにかくスポーツニュースのね、スポーツのコーナーってあるでしょう。あれが長すぎんですよね。あとはね、まあ私の尊敬する大和田漠さんのやってるね、テレ朝のね、平日の昼間やってる番組ですけども、まあ、トップニュースがいきなり芸能ニュースというね、トップニュースがいきなり芸能で いつもそうなんですもん。昼間だから主婦が対象とかって考えてるのかもしれないけども、それはあまりにも主婦を馬鹿にしてんじゃないですか。馬鹿にしてないのかな？やはり日本の主婦ってそんなもんなのかな？レベルとして。大半のね、人間は芸能で喜ぶんでしょうね。一部の人間だけがね、まあ、関心がないっていうね、そんな感じなんのかな。政治ニュースばっかりをね、扱うようなチャンネルとかね、ぜひね、一つ作ってほしいんですよね。まあ、スポーツが好きとかっていう人多いですからね、ほんと日本人野球好きだからな。なんであんな好きなのかな。まあ、プロ野球見てね、ビール飲んで現実を忘れてんでしょうけどもね、私にはちょっと信じられないな。あいつら年収めちゃくちゃあるでしょう。もらいすぎですよね、ちょっとね。犯罪者にしか見えないんだよな、俺から見ると。女子アナに手出すことしか考えてないくせにね。野球自体はね、面白いスポーツだと思いますけどもね。プロ野球選手が嫌いなんですよ。まあ、サッカーも同じですけどもね。だったらね、映画とかドラマも同じじゃねえかと。役者なんてな、遊びまくってる連中ばっかじゃねえかと。まあ、確かにそうなんですよ。それを考えるとね、見てても腹が立つんですよね。なんか感動的なシーンをね、やっていたとしてもね、こいつら休憩時間にこっそりね、メールアドレスの交換してんだろうとかね、そういう方向性にばっかりね、考えてしまうんですよね。まあ実際そういう現場は私何回も目撃してますしね。あいつらの質わかってますからね。でもそんなこと言ってるとね、テレビが見れなくなってくんですよ。だからまあドラマとかね、映画に関してはね、まああんまりそういうことを考えないようにして、まあ自分を騙しながら見ているという感じですね。本当に尊敬できる人って世の中にいるのかな？まあ、障害を持って頑張ってる人とかね、病気と戦ってる人とかね、まあ、そういう人はね、あんまりテレビに出ませんからね。まあ、テレビに出てる人っていうのはね、あまり尊敬のできない人が多いような気がするんですよね。まあ、政治家を含めてね。世の中、本当にね、人間不信になりつつあるでしょ。自分自身がね。嘘ばっかでね。なんか今の文法がめちゃくちゃだな。世の中嘘ばっかりで、人間不信になるでしょ？と言いたかったんですね。昔ね、中国に荀子というね、まあ儒家の大家の人がいましたけどもね。性悪説を唱えたんですね。人間の性質は悪であると。私、その通りだと思うんですよ。だって動物ですもん。動物って弱肉強食でしょ。で、騙され合いでしょ。人間だってね、動物ですからね。ですからまあ、そうなんですよ。弱肉強食なんですよ。で、自分が生き残ることが一番なんですよ。って考えたらね、性悪なんですよ。悪なんですね。で、そんなもんなんだと思った方がかえって楽になると思うんですね。ですからまあ、信じられぬと嘆くよりもっていうね。信じられない、信じられないって嘆くのは信じたいから信じられないって嘆くわけでしょ。でも信じられるもんじゃないんだよと最初から分かってればね、腹の中にそういうことをね、しっかりと叩き込んでおけばね、嘆くことはないんですよ。ああ、やっぱりなぐらいなもんでね。人を信じて傷ついちゃダメなんですよ。信じちゃダメなんだ。裏切るもんだと思わないと。信じるっていうのは映画の中の世界だと思ってた方がいいですよ。人は裏切るもんなんだと。 裏切んなかったら奇跡なんだと。そう思ってたわがね、何かといいと思いますね。というわけで今週はこの辺で、また来週。